ようこそ。今回はですね、古文単語のおのこについてちょっと深掘りしていきたいなと思ってます。
はい。
あなたが共有してくれた資料をもとに進めていくんですが、これおのこって、まあ単に男っていうだけじゃないみたいですね。
そうなんです。古語というのは文脈、例えばですね、登場人物の身分とか年齢、そういうので意味合いが変わってくることがまあよくあるんですね。
なるほど。
で、このおのこもまさにそうで、具体的にどういう男性を指すのか、結構幅があるんですよ。
幅があるですか。資料を見ると、主に3つ意味が挙げられてますよね。1つ目が、まあ、一般的な男、男性。これは女、おみなの対義語だから、まあ、わかりやすい。
そうですね。
で、2つ目が、従者、召使の男、身分の低い男、貴人に使える男性とか。
はい。
そして3つ目が男の子、息子、おのこ語っていう形もあるとか。
そうです。
これ同じ言葉なのに意味が結構違いますよね。
従者と息子じゃだいぶ。
そうなんです。そこが古語を読み解く上でのポイントでして、どの意味で使われているかはやっぱり文脈、その場の状況とか人間関係から判断していく必要があるんですね。
なるほどな。
それでちょっと思ったんですけど、男っていう言葉もありますよね。これとはどう違うんでしょうか。なんか使い分けとかあったんですかね。
ああ、それは非常に興味深い点ですね。はっきりとした線引きは難しい場合もあるんですが、まあ傾向としてはですね、男の方がよりこう個人としての男性、あるいは特定の関係性、例えば夫とか恋人とか、そういうニュアンスで使われることがまああったんじゃないかと考えられますね。
ふんふん。一方でこのおのこは性別だけじゃなくて、その人の社会的な役割とか身分とか、そういうのを含むもっとこう広い意味で使われていた可能性が。へえ、役割とか身分まで。
語源がおっていう接頭語にのこ、男っていう意味の言葉がくっついたものとされてるのもなんか関係あるかもしれませんね。
なるほど。いや、面白いですね。じゃあ実際の文学作品だとどんな感じで使われてるんですか？資料にも例がいくつかありましたけど。
見ていきましょうか。例えば竹取物語。
はい。
おのこも女も賢に響いけり。これはまあ男も女もそこに集まってきたという感じで、一の一般的な男性の意味ですね。
これはわかりやすいですね。
でも例えば伊勢物語になると、ごとにおのこどもあまた連れたりとあります。
おのこども。
これはおともに多くの従者の男たちを連れていたという意味で、二の従者の例になりますね。
なるほど、確かに。でもう一つ、源氏物語。
はい、有名な一節ですね。美しきおのこ子を産みたまえへり。
これは可愛らしい男の子を産みになったと、三の男の子、息子の意味ですね。
その通りです。
うわー、こうやってみると本当に文脈次第なんだなっていうのがよくわかりますね。
まさに。だから単語の意味を一つ覚えるだけじゃなくて、こういう文脈による意味の変化を捉えることが、古典文学をまあより深く味わうための鍵になるわけです。
深く味わうための鍵ですか？
そうです。言葉の背後にある当時の社会の仕組みとか人間関係とか、そういうものまで見えてくることがあるんですよ。
なるほどなー。関連語としておのこ語とかおのこども、あと対義語のおみなとかめのこも合わせて知っておくと、より理解が深まる感じですかね。
そう思います。全体像が見えやすくなりますからね。
では今回の話をちょっとまとめてみると、おのこっていうのは古典の中ではすごく多様な男性像を示す言葉だったと。
そうですね。
で、その具体的な意味は文脈によってまあ大きく変わってくる。単なる男だけじゃなくて、従者だったり息子だったり、だから読むときは注意が必要だということですね。
そういうことになりますね。これはまあ言語、特に古い時代の言葉を学ぶ上で、文脈がいかに大切かっていうことをすごくよく示している例だと思います。
ふむ。
そしてこれはなんかこう現代にもつながる問いを投げかけてる気がするんですよね。
と言いますと？
つまりおののが持っていたその役割とか身分とかに結びついた多面的なイメージと、現代の私たちが持っている男性のイメージってどう重なって、あるいはどう違っているんだろうかと。
ああ、なるほど。 確かに現代の男性という言葉にはここまで身分とか役割のニュアンスは強くないかもしれないですね。
ええ、
それでは最後にこれを聞いているあなたにも一つ考えてみてほしい問いがあります。
はい、
このおのの子という言葉が持っていた意味の広がり、それは古典文学が書かれた時代の男性の社会的な役割とか、あるいは人々がどういうふうに男性を認識していたかについて、現代の私たちの視点から見るとどんな発見があるでしょうか。次に古典を読む機会があったら、このおのの子という言葉に出会った時にちょっと立ち止まって、その意味の多面性というのを考えてみるのも面白いかもしれないですね。